皆さんこんにちは。時間のあれなので10分間ぐらいで早口で話したいなと思うんですけど、僕はロータリーの仲間にしまして、7ヶ月経ちまして、まあ、イニシエーションスピーチあるよと言われてたんですけど、ずっとなかったんで、このまま忘れてもらえないかなと思ったらご指名いただきましたので、資料を作った次第なんですけども、どうやってちょっと話そうかなと思ったんですが、ジンズ館っていうご当地の、人を紹介する番組が全国にございまして、祖父江さんもね、横浜ジンズ館に出られたと思うんです。ここにの中でもほとんどの皆さんが出てると思うんですけど、そこのテーマというか、大体3つぐらいに自分の人生を振り返ってとかって分けて、お話しするような番組なんですけども、その番組って19分の喋りっぱなしの番組なんですけど、10分間で同じようなことで話を進めようかなと思って、資料を作ってまいりました。あんまり僕は後ろを向く人間じゃなくて前ばっかり見てるので、振り返ってみてですね、どこでもない人生だなっていうのを改めて感じたんですけども、若い時何してたかなというと、もうサーフィンとスノーボードと水商売、これしかやってなかったんですね。サーフィンはですね、14歳、いわゆる中学3年生の、部活が終わった時から、サーフィンをスタートしまして、辻堂のサーバー通りのジパングというサーフショップに所属しておりまして、まあ、今でもちょくちょく顔を出すんですけども、そこから、まあ、立ち前ぐらいまで本当真剣に、もう学校、波があれば学校も休むし、夏休みの間はずっと新島行ってたり、みたいな形で大会とかも、しょっちゅう出たりようなした、まあそれで優勝とか準優勝とかいろいろしたんですけども、まあ、スポンサーを一社ついてたぐらいのレベル感でサーフィンをしてました。で、サーフィンやっているうちにですね、世の中にこうスノーボードというのが流行り出してきたんですね。19歳か20歳ぐらいだと思ったんですけど、で、サーファーが結構、まあ、サーフィンに近いというところで、スノーボードを、まあ、先輩から誘われていったんですけども、スノーボードで見事ハマりまして、これちょっとプロになれんじゃねえのかなとか、ちょっと俺の商売にしちゃおうかなと思って、これもまた真剣にやっちゃったんですね。冬は高い富士だとか、苗場とか、あそこの、要は、スキー場のインストラクターとかバイトをして、練習をしていました。で、夏はもちろん雪がないので、アメリカのオレゴンのマウントフットというところがありまして、左側の写真なんですけど、マウントフットには、まあ、もちろんアメリカの夏なんですけど、雪がたくさん残っておりまして、そこで練習するというのが、まあ、スノーボーダーの、まあ、まあ、なんていうか、まあ、常識的な流れがありまして、夏はオレゴン、冬は、雪山、日本の雪山とかっていうのを3年か4年ぐらいずっと繰り返したような状況で、まあ、その中で仲良くなったのは西田、隆とか、まあ、オリンピック、長野オリンピック出たような形で、結構レベルの高いグループに所属していたとかっていうところあります。そして水商売。まあ、サーフィンもそうなんですけど、結局女の子にモテたくていろんなことをやり始めたんですけども、水商売って言ったのはディスコとかクラブの要はクロックみたいなやつなんですね。横浜の新山ソフトにあったベイサイドクラブっていうのが昔ありまして、富士木企業さんがやってた、クラブなんですけども、そこで夜はずっとバイトをしてました。勘違いしたんですよ。結構女の子に持ってっちゃいまして、ドリンクとかをおごったりするとなんかデートとかできたんですけど、要は使われてたってことなんですよ。僕と仲良くなると、ドリンクがただ出てるから、俺モテるなみたいな感じなんですよ。勘違いだったんですけど。まあこんなことをずっと若い間やってたんですよ。サーフィン、スノーボードの水商売もしてあんま寝ない人生だったんですけど、まあ学校とかいうのはやっぱ行かなくなっちゃってですね、こっちの方が楽しくなっちゃって、まあ見事にこう、日大行ってたんですけど、中退になる。まあ助席になってまいりました。3年生の。覗く席というところで。まあそこで卒業できなくなっちゃったと、お父さんお母さんごめんなさいねと言ったところ、ちょっと僕アメリカ行って勉強したいんだよねって言って、お金ちょっと出してほしいんだよねってお父さんにお話したんですけど、お前何言ってんだろう、その自分がやりたいことやってやめて、お金なんか出さなきゃないだろうって、お前がやればいいじゃんとかっていう、まあ一悶着がありまして、じゃあちょっと俺金貯めて行くわ、アメリカに。ということで、1000万1年間貯めようという活動をしました。 まあ1000万ぐらいかかるんです、アメリカとの実際はですね。で、やろうとしたところ、まあ人体実験をやろうかなとか、あと、マグロの漁船乗れば500万ぐらいになるんだというか、まあいろいろあったんですけど、まあ人体実験でいきなり薬飲んで体を動かしてたっておかしいし、目薬さしても目が見えなくなっちゃってもちょっと困っちゃうんで、まああとホストとかも考えたんで、ちょっとこれもなっていうのがあって、まあいわゆるやったのがですね、人がやりたくない力仕事をやったんです。いわゆる 4K ですね。きつい、汚い、危険、臭い。きつい、汚い、危険、臭い。この誰もやりたくないような仕事をやりまして、まあ700万貯めて、あと向こうで働きゃなんとかなんじゃないのかというところで、やりました。この住友重機、これ、オッパマにある会社なんですけど、日産があって、その奥にある住友重機、造船所なんですよ。造船所の中っていうのは本当刑務所みたいな形でありまして、ちょっと言い方ちょっと失礼なんで語弊があったらあれなんですけど、こう、50センチぐらいの穴のところに入って、一日中ずっとワイヤーで金属を磨くだとか、この写真にある住友のあそこの、あれ130メートルぐらいのドックなんですけど、その上にこうクレーンがあるんですけど、クレーンと油どっか引いてるんで、その油を取る、2週間かけて油を取るシンナーで、で、シンナーで取っちゃって、この、まあやるとか、まあ、ちょっと危険なところのバイトをしました。これが27,500円日給とかつまりまして、これもやりましたし、あとお茶工場もやりました。お茶工場は静岡の相良っていう町にありまして、これも人生の中で一番きつかったアルバイトなんですけども、日給36,000円のバイトなんですね。これ何やるかというと、まあ1番茶とか2番茶3番茶があるんですけど、お茶の農家の人たちがお茶工場にお茶を積んで持ってくるんです。すごい量を。それをロボットっていうか、まあベルトコンベアとか運んで、まあロボットがずっと動くんですけども、まあロボットが入れないところに人間がロボットになるというバイトがありまして、ずっと12時間最低働かなきゃいけないんですけど、ずっとクワをこう、下にあるお茶を上に出すとかいう形の作業をやるとかっていう、ちょっとことつうまく言えないんですけど、非常にきつかったバイトであります。36,000円か54,000円なんですよ、日給が。で、税金取られなくて、まあ、裏のバイトだったんですけども、まあ重たいものをずーっと持ったりするので、腱鞘炎にもなりましたし、お茶って本当にこう、皮膚が荒れちゃって、皮膚病みたいになったりですね。あとなんか言葉悪いんですけど、ずっと踏ん張るんで、地になっちゃうんですよ。ペッて出てきちゃうような形になってきて、そういうのもあって、お金がいっぱい貯まったという形になります。で、一番下のは臭いやつなんですね。浄化槽。これ伊豆の1ヶ月半、休みなしで、別荘地があるんですけども、毎日、別荘地の横にある浄化槽を蓋を開けて、あるものを作って、量があるのを測って、ペーハとかいろんなのを測って、それを何千個というのを全部チェックしていくっていうんですけど、この写真があるのはすごい綺麗な浄化槽なんですけど、この周りに木が生い茂ってるとか、まあいろんなスズメバチの巣があるとか、まあ、いろんな危険な状況なんです。まあそれを、何千個、1ヶ月半くらいかけて何千個全部チェックするとかっていうアルバイトをやりましたという形で、これはただの一部の例なんですけど、まあ、とにかく25,000円以上のバイトを1年間やり通したと言って700万を貯めて、やっと海外に行けることになりました。で、行った先がアメリカに行きたかったんですけど、実はカナダに行ったんですね。僕はバンクーバーに行ったんですけど、どうしてもアメリカに行きたかったんです。その時でもカナダドルがめちゃくちゃ安くて、アメリカドルがすごい高くて、学費が同じような感じだったんですけど、全然ちょっとアメリカだと厳しい状況だったので、カナダのバンクーバーといったところに行きました。で、まあ大学も卒業してないし、僕基本的にバカな人間なんで、英語も喋れなかったんで、まあなんとか学校行かなきゃいけないかなっていうところで、半年間まあ英語の学校行けば、なんとかなんじゃないのと思ったんですけど、やっぱあんなうんちのバイトとかしてたので、やっぱ海外行くと羽が広がっちゃって、もうめちゃくちゃ遊んじゃったんですよね、この半年間で。で、全く英語も全然成長していないのに、大学に入れちゃったんですよね。なんかトイックとかトーフルとか何点か忘れたけど、それが偶然的に取れてしまいまして、入学ができてしまったと いうところなので、まあ、入れたんだからいいべと思って、なんとかなるべと思ったんですけども、まあちょっと授業ついていけないし、宿題もできないしとかっていう毎日が続いたんですけども、たまたま運がいいことで、非常に優秀な頭がいい日本人が3人いまして、その女子に助けられて、なんとか卒業ができたという形なんです。この人がいなければ僕は卒業できなかった、間違いなく。っていう状況になります。で、カナダ人を一番下に書きました。カナダ時代はですね、韓国人、中国人、カナダ人、アメリカ人の彼女ができました。ちなみにアメリカ人にはグーで殴られて、最後別れたとかってなる。やっぱ日本人がやっぱ一番いいなっていうのを経験させていただいて、で、それで、この大学を卒業すると、働くビザがもらえます。ワークビザというのがですね。で、それを持って、どこに行ったかというと、僕は、アメリカに行きたかったミハなので、アメリカのラスベガスというところに行きました。まあ何をやるかというと、要は日本人、要は空港着いたら誰々さんとかこう持ってる札を持ってる人いるじゃないですか。その、要は現地ガイドというのをやって、現地ガイドで一つ会社を作って、ラスベガスはずっと住んじゃうかなっていう、もう意気込みでラスベガスに行きました。まあ行ってみてやっぱ仕事をするとやっぱ稼げちゃうんですよね。こう皆さんご存知じゃないと思うんですけど、空港でピックアップしてホテルにチェックインしてあげたらその人って15ドルもらえるんです。逆にホテルから空港まで送っても15ドル入る。まあ、僕当時ですけどね。例えばグランドキャニオンの車に連れて行ってあげて往復だと250ドルもらえたり、ナイトツアーしたら80ドルだとか、ショッピングツアー行くとまあ100ドルもらえたり。まあそんな積み上げで給料が決まっていくんですけど、まあもう一人で行ってたんで、まあ、休みもいらないので、とにかく朝から晩まで働かせてくださいって言ったら、やっぱり6000ドル、7000ドル毎月コンスタントで稼げるようになって、これは、まあピンハネされてその値段なので、自分でやったら相当な利益になるな。でしかも日本人は当時で毎日1000人以上来てたので、朝から晩までフライトあって、まあ、そこでピストンピストンずーっとやってるだけでもものすごい、日本人を送り迎えとかしているような状況だったんですけども、まあそんな夢をですね、いや、ここに来たらこういう形で、ここで会社で作って僕がこうやりたいんだみたいな話をしちゃったんです、当時の社長に。やっぱりこう、タイがそこで奪われてしまうので、社長やっぱ気分悪くなってしまいまして、H1 ビザも取り消されて、通勤に使ってた車も会社に取られて、もう、ニッチもサッチも行かなくなっちゃって、会社辞めることになっちゃったんですね。じゃあ、とりあえず日本帰ろうかなと思ったけど、働いてる間は一回も家事もしなかったんです。じゃあ、せっかくだから2週間先に、チケットを日本まで取って、2週間思いっきり遊ぼうと。当時4万3000ドルぐらい貯金が、まあ500万弱ぐらいですね。その2週間が全部なくなっちゃう。家事の。おかげさまでカジノホストがついて気持ちいい、ことをしてくれるぐらいまでなったんですけど、日本に戻った時はもう1万円ぐらいしかなくてですね、親にも言えないし、彼女にも言えないし、どうしようって言って、丸いのキャッシングからスタートしたというのを覚えてます。で、やっべえな、これどうすっかなと思ってリーングを開いた時に、ジェイコブの募集があったわけです。で、たまたまその大学の時に学んでたビジネスモデル、ロンドンドラッグとか、ドラッグストアとか、セーフ、スーパーマーケット、ウォールマート、デパートとかそこです。で、それでケーブルテレビが、タイムワーナーケーブルのアメリカ西の方にある会社なんですけど、そこのビジネスモデルはこんな儲かんだケーブルテレビ。とって頭すぎちょっとあったんですね。で、ジェイ君の募集があったので、ちょっとまぁ一回行ってみようかなと思ったのが、1999年になりまして、そこから今に至るという形になります。ジェイコブに入ってからは飲みながら話しますという形になりまして、これ学生時代ちょっとお母さん送って写真とかっていうので、ちょっと送ってもらった写真をベタベタつけたんですけども、基本的にお金がなかったので、ずっと髪の毛長かったんです。僕の友達も貧乏だったので、髪の毛切るお金がなかったので、みんな髪の毛長かったような状況なんですけども、非常に楽しい若い時、今振り返っても楽しかったなと。まあ、そういった心を持ちながら、これからも生きていかなければいけないなといったところで、時間なので終わりにしたいと思います。ありがとうございました。